おはようございます。高原豪一郎です。あるジャーナリストが飛行機に乗った時、とある大物政治家を見つけたのでした。単独インタビューのチャンス到来ですね。しかし問題が一つあったのです。実は彼は以前、この政治家のスキャンダルを暴いたことがあったのです。そのため、この政治家はマスコミで散々叩かれたといういきさつがあったのです。きっと嫌がられているのに違いありません。しかし彼は果敢にもインタビューに行ったのです。政治家は言いました。なぜあんなひどい目に遭わせた君に私が協力しなければならないんだ。するとジャーナリストは言ったんです。確かに私はあなたのスキャンダルを暴きました。しかしそれはあなたを見込んでのことです。私はあなたが将来首相になる器だと見ています。だからスキャンダルは早いうちに出してしまう方が良いのです。あなたが首相になる直前にスキャンダルが出たら、それこそ致命傷になると思います。私がしたことはあなたにとってプラスだと信じています。政治家は彼のインタビューを受けたというのです。さて、聖書の中には人の耳に痛い言葉がよく登場します。その筆頭は罪という言葉です。聖書は全ての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができないと語っているんです。しかしこの聞きたくない指摘は、神が人を呪ってるからではありません。人の将来を輝かしい結末に導くためのものなのです。人を不幸にしている根本的原因を明らかにすることによって、人を根源的に祝福されたものへと変えていくためなのです。では、罪とは一体何でしょう？聖書の10回の最初に出てくる言葉はこれです。あなたは私の他に他の神々があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。それらを拝んではならない。ここには罪の明快なる定義が紹介されていますね。罪とは自分の作り主を神としないことです。神を神として認めないことです。そしてそれは同時に、神ではないものを神とすることが罪だと言っているのです。私たちの文化ではそのようなことを聞くと、何か考えが狭く、束縛的で窮屈な感じを持つかもしれませんね。しかし、本当の神以外のものを拒否するということは、実は束縛からの自由なのです。この言葉は、あなたは自由になって良い存在なんだという神からの呼びかけとして読むことができるものなのです。ところで、人間にはそれぞれ自分を支配している自分なりの神々がいるようですね。私は先日、漫画家の田中圭一さんの本を読みました。彼は会社員と漫画家の二足のわらじを履いて、次々と精力的に仕事をこなしてきた方です。漫画の画風がなんとなく手塚治虫に似ていて、手塚ファンだった私には教習を誘う漫画家なんです。しかしこの方は大変重いうつ病を10年間も患っていたというのです。一体どうしてうつのトンネルの中に入り込んでしまったのでしょう。ことの発端は自己嫌悪だというのです。彼は根っからの仕事人間で仕事が大好きでそれを苦痛と思ったことがなかったそうです。正確に言うと仕事が好きというより仕事をしている自分が好きだったのでした。ところが勤めていたゲーム会社で社長にいろいろと嘘をつかれてやけくそになり、そして辞表を叩きつけるのです。知人の紹介で小さなソフト会社に営業マンとして入社し、そこでゲーム開発ツールを売ることになりました。それは大変畑違いの仕事でしたが、がむしゃらに頑張って入社早々大きな成果を上げてしまうのです。そしてそれが苦しみの始まりでした。心の底には自分には向いていないし、よくわからないという思いがありますが、それを蓋して、もっともっと頑張らなければと自分のハードルを上げていってしまうのです。 しかしやがて限界が来ます。もともとプログラマーでもない自分がゲーム開発ソフトを売るのは無理があったんですね。それでも周囲からの風当たりは強く、もっと本気を出して営業してほしい、手抜きをしてるんじゃないか、サボらないでほしい、プログラムを勉強してほしいと会社の人たちからクレームや愚痴、不満げな顔、毎日毎日突きつけられていくうちに、私って何もできないダメ人間じゃないのか、会社のお荷物ではないのかと自己嫌悪に陥っていったというのです。この自己嫌悪が引き金となります。精神科に行って安定剤を飲むようになりますが、その量と種類がどんどん増えていったのです。このままではまずいと思い、とうとうしてはならないことをしてしまいます。ドクターに黙って勝手に薬をやめてしまうのです。これは危険な行為です。それでますます暗闇の中に入ってきます。医者に不信感を持った彼は次々と医者を変えるようになります。頭は回らず、会社は休めず、どん底の中で彼はある時小さな光を見出すのです。それはうつ病になった精神科のドクターが自ら考え出した方法でうつを脱出していたという本なんです。その本の中には、うつ病はこれ以上無理はしてはいけないよという体の発する非常ベルだというふうに書いてあったのです。今自分が憎んで戦っているこのうつというものは、私を気遣ってくれている体からのブレーキなんだというのです。ではどうやってこの厄介なものを解決していけばよいのでしょう。著者が言うには自分を好きになればいい、自分を受け入れたらよいと言うんです。ところでありのままの自分を受け入れていくためには、自分を受け入れることを拒否してきた価値観をまず捨てなければなりません。では自分を打ち叩いてきたその価値観というのは一体何なんでしょう。一言で言うと世間の物差しだったのです。つまり仕事ができる人間は価値がある、しかし仕事ができない人間には価値がない、ライセンスのある人には価値があるがライセンスがない人には価値がない、学歴のある人には価値があるが大した学歴のない人には価値がない、など世の中が自分に突きつけてくる様々な物差しなのです。そしてこの物差しこそは自分を縛っている偶像だったのです。なぜならそれによって自分の価値を測る絶対者となっていたからです。創造主なる神様は、そのような人間が作った物差しで自分を値踏みしてはならないと言われるのです。いや、もしかしたらそれは世の中が作った物差しですらなく、ご本人が勝手に空想して作り上げた物差しなのかもしれません。しかし私たちは、私の他にあなたの価値を測らせてはならないという神の言葉を聞くべきなのです。あなたはそういうものから解放されても良いと神は宣言してくださっているのです。今まで自分を縛ってきた価値観を偶像として捨て去ることが大事なのです。と同時に、あなたの神を神とすることなのです。あなたの創造主の言葉を受け入れるべきなのです。ひとたび創造主なる神様を見失うと、次々とあなたを不安にするものが現れてきます。ですから私たちは偶像を断固拒否して、自分の作者にして第一原因者に立ち返る必要があるのです。あなたがご自分の作り主に立ち返る道を備えるために、この世に来てくださった方がいます。その方がイエス・キリストです。このキリストの中に神様の本質が全てあります。どうぞキリストを信じて真の自由人となってください。心からお勧めしたいと思います。